第37。そのうち、お客さんの立場でもサービス精神は必要。ほとんどの人が外食はサービスをされるものと思っています。こちらがお金を払っている。お客さんの立場ながらサービスを受けるのは当然。これは半分正しいですが、半分は間違っています。確かにお金を払いながらサービスを受けるのは基本です。だからといって、一味の謙虚もなく、外食はサービスをされるものと思っているなら注意した方がいいでしょう。知らず知らずのうちに傲慢な気持ちが流れています。相手を満たした態度になっています。お金を払っているのはこちら。お客様は神様だよ。さあ、おもてなしを見せてくれ。外食はサービスをされるものだと思っているのは、糞に入っているのと同じです。偉そうな態度を見せると、店員さんもムッとします。そこにあるのは、人とのコミュニケーション。お客さんの立場であってもサービスすることだけは大切です。立場が逆に思いますが、そんなことはありません。サービスをする側であり、される側であり、そこにあるのは人と人とのコミュニケーションです。コミュニケーションが交わされる場面では、自分がお客さんの立場であろうと、店員さんにサービスをするつもりになりたい。店員さんに一個一個と笑顔を見せましょう。注文するときは、名前をお願いしますと、丁寧な注文をしましょう。お店をするときは、ごちそうさまでした。美味しかったです。と礼を言って、されましょう。自分がお客さんの立場であってもサービスをしているつもりですることです。お客さんであることなら、店員さんにサービスをするような接し方を心がけましょう。これが上品な大人の振る舞いです。お互いがサービスをした状態になって、良い雰囲気に漂います。相乗効果が生まれることで、ますます外食を楽しめるようになります。お客さんの立場でもサービス精神を心がけよう。お客さんの立場であっても、店員さんにサービスをするような感覚になりましょう。難しいかもしれませんが、心を大きくするつもりで取り組んでみてください。さあ、今日も店員さんに気持ちのいいサービスをしよう。そう心がけるだけでも、外食の楽しみ方が向上します。ワクワクする気持ちが高まって、お店に入ることは非常に悪くなります。自然と心が動いて、笑顔が増えます。店員さんとの接し方も柔らかくなります。お客さんの立場でもサービス精神は必要です。サービス精神を心がけることで、楽しみ方が向上して、外食でこい時間を増えます。こちらの態度が丁寧になることで、店員さんの態度もますます丁寧になるでしょう。結果として、自分のためになります。こちらのサービスの立場と思えば、ますます外食体験が素晴らしくなります。お客さんの立場であっても、サービス精神を大切にしながら、外食を楽しむ。外食で心がけた第37。その2、予約ができるお店ならきちんと予約をしていく。当日であっても、できるだけ予約していく方がいい。予約ができるお店ならきちんと予約していきましょう。別に予約をしなくてもいいのではないか。一時手間をかけなくても問題ないけど、もちろん予約なしで行くのもいいですが、席が空いているのは分かりません。満席の場合、また別のお店を探し直すことになって、余計な労力がかかります。億劫に感じるかもしれませんが、予約はより外食を楽しむための大切な習慣です。予約をすれば確実に席を確保できます。安心してお店に行けるのは大きなメリットです。お店によっては予約で先指定ができることもあります。買っていただく際は何でもいい席を案内してもらいますのでしょう。団体で行くならふさわしい席を用意してくれるはずです。たとえ当日であっても予約をしていく方がいい。当日に予約するのは間に合わない店員さんの仕事を増やしてもらえないかと思うかもしれませんが、案内するんです。当日の予約であっても席を確保する意味があります。指定時間までに少しでも余裕があれば、より良い席に案内してもらえる可能性が高まります。お店側からでも予約は根性になる。お店からすると予約をする人は丁寧なお客さんと信頼できる傾向があります。予約をすることでお店の人は手間をかけることができるお客さん、手間をかけることを楽しみにしていると実感します。ご自分が印象を与えるのは間違いありません。丁寧なお客さんには丁寧に対応したいもの。予約してお店にとお店の人から引っ掛けてもらえるより丁寧なサービスを受ける可能性があります。たった電話一本で数々のメリットがあるのですからことです。予約をしてから都合が悪くなればキャンセルの連絡を入れないだけです。ギリギリのキャンセルは迷惑になりますが、余裕を持ったキャンセルであれば問題ないでしょう。高級レストランでない限りキャンセル料金を取られることもないはずです。予約は宣伝でもあります。お店に対してきちんと言いますという宣伝になって責任を感じます。予約というプロセスを経ることで適度な緊張感までしっかり楽しもうという気持ちが高まります。予約は1分もあればできることです。1分の手間を惜しまないでください。1分の手間で当日の外食をより素晴らしくできます。予約ができるお店ならきちんと予約をしていく。当日であってもできるだけ予約するようにする。外食で心がけた37。その3、食券の番号を押すとき乱暴になっていないか。食券の手渡すとき雑になっていないか。外食の際、お店によっては食券食券が設置されていれば、口頭ではなく食券を使って注文をします。先にお金を払って出てきた食券のお店の人に手渡します。お店の人にとっても注文や会計の手間を減らすので便利です。食券の番号を押すときを振り返ってみてください。乱暴な押し方になっていないでしょうか。なんとか書くような押し方になっていないのは要注意です。ボタンを押す瞬間は意外と便利な押し方になっています。乱暴な押し方をすると乱暴な印象を与えます。お店の人もあの人は怒っているのかなと感じるでしょう。食券のボタンを押す瞬間は注文の瞬間と同じです。押し方が乱暴だと声を震え、と偉そうな命令のように見えるでしょう。ボタンを押すことは意外と便利に響きます。食券のボタンを叩くことが大きいと他のお客さんも驚かせてしまいます。あまり強こそ強い商品のためボタンや食券の故障につながることがあります。食券のボタンは優しく丁寧にしましょう。ゆっくり対応するです。特別なことでも難しいことでも何でもありません。食券機は機械ですが人であるように優しくすることが大切です。食券機を手渡すとき。食券を手渡すときも注意があります。雑な渡し方になっていないでしょうか。投げるような渡し方になっていないでしょうか。心当たりがあれば用カードです。食券を手渡すのは一瞬ですが印象に関わる瞬間です。雑な渡し方は印象が良くありません。早くつけ。こっちは客なんだと何だかには印象を与えるでしょう。店員さんは不快な気持ちになります。このお客さんは感じが悪いと思うに違いません。不快な印象が興味や影響を及ぼす可能性もゼロではありません。お願いします。のひと言を添えて優しく丁寧に手渡しましょう。各方のお財布なら笑顔を入れれば100点満点です。言葉を発しなくても丁寧に対応を食券の際はコミュニケーションすることなく注文が可能です。だからといって態度が乱暴になっているわけではありません。食券機の番号を押すときも食券を手渡すときも注文の大切な瞬間です。言葉を発しなくても丁寧に態度を読めないことが大切です。食券の番号を押すときも食券を手渡すときも丁寧に心がける。外食で心がけた37。その4、ドレスコードで入店としても検討しにならない。高価な高級レストランではドレスコードを設けているのが一般的です。カジュアルな服装でドレスコードに引っかかり入店拒否されることがあります。なかなか普段はありませんが、ゼロでもありません。ドレスコードといっても大げさに言っているだけだろう。願えば大丈夫だろう。そう甘く見ているといった意味があるでしょう。ドレスコードで入店拒否されると自分の正妻からのように感じ、カットなしとなります。ここで検討しにならないことです。これがいいじゃないですか。せっかく来たんですが、入らせてください。お客を大切にしないレストランなのですが、最終的には責任者を呼べ、見張ってします。ヒートアップしたところで仕方ありません。ドレスコードはドレスコードです。願えば何とかなんだろうと思うかもしれませんが、その考えはやめた方がいいでしょう。ドレスコードはお店の雰囲気を守るために設けられています。その人だけ特別な際というわけにもいきません。例外を設けると雰囲気を壊すことになり、他のお客さんに迷惑がかかります。しつこく願えば何とかなんだろうと思うかもしれませんが、誤解です。願えば願えること入店にふさわしくないと判断されます。お店の行き来で騒いでしまうことになり、苦しい姿を晒すことになります。しつこく願っていると要注意人物として認定される可能性もありません。特に異性の同伴者がいるときは相手に格好がつかないので頭に血が上りやすい。検討しになることは苦しいことはありません。素直に考えドレスコードで入店拒否されたときは素直に諦めましょう。苦い経験になることですが、レストランには印象を持たないことです。お店は別に嫌がらせをしているわけではありません。お店はドレスコードに従ったためです。ドレスコードがあることを知らないでしまった自分になると考えましょう。その場は素直に従い、別の機会にまた改めて入れればいいことです。きちんとドレスコードを持っていたら次は問題なく入店できレストランで美味しい料理を楽しめます。ドレスコードで入店拒否されても検討しないのではなく素直に従い。外食で心がけた37。その後、相席になっても嫌な顔をしない。笑顔で開拓する人になろう。お店が飲んでいるとき相席になることがあります。知らない人と同じ席に着くことになるので相席にちょっと抵抗を感じる人も多いもの。あまり嬉しくないなと思う人も多いことでしょう。中には不快に感じる人もいるかもしれません。相席になる場合、前もってお店の人から声をかけてくることが一般的です。相席になりますがよろしいでしょうか。そんなとき嫌な顔をしないことです。もっと席を増やせばいいのにと思いますが、お店もいっぱいいっぱいの状態です。店舗面積は限られています。お店が飲んでいるときは相席になるのも仕方ありません。お店は悪くありません。むしろこういうときこそ明るい顔で会談の返事をしましょう。嫌な感じでいいですよというのはよくない。嫌な感じでいいですよというのはよくありません。感じがよくありません。正直であっても相手ではありません。お客さんに相席のお願いをするときお店の人はドキドキしています。申し訳ないが、嫌な顔をされないから、不安や心苦しさを感じながら声をかけています。心がけたのは改革です。にっこりした表情でいいですよ、もちろんですと答えるといいでしょう。笑顔で改革すればお店の人もほっとします。改革してくれてよかったと安心して案内がスムーズになります。相席を改革するだけでいいことをしたことになる。相席を改革したらいいことをしたと考えましょう。お店の人の気分を増やしました。相手に座席を有効活用できました。お客さんの回転を上げることができました。お店の売上アップに貢献できました。相席を改革するだけでいいことをしたことになります。笑顔の改革でこれだけいいことができるのです。運命の出会いの相席でお客さんを教えることはない。 相席で相手と対面したときは通話は最後に変わらず笑顔で軽くして挨拶をするようにしましょう。しない人ですが挨拶は必要です。第一印象は対面の時間で決まります。笑顔で挨拶をすれば第一印象は良くなります。雰囲気が和らいでお互いに気持ちよく食事ができます。ちょっとした挨拶から雑談につながり仲良くなるかもしれません。偶然の相席とはいえ適当した出会いのチャンスです。運命の出会いが相席で起こる可能性もあるでしょう。もちろん相席になったからといって無理に会話をしなければいけないわけではありません。黙ったまま食事をしているのです。会話がないならないでそのまま過ごせばいいことです。相席になっても嫌な顔をするのではなく笑顔で会話する。大丈夫で心がけたい37。その6、メニューを開いてやや選んでみませんか。メニューを開いてまず選んでみるか料理を見るか。それが問題です。ちょっとした順番の違いですが、外食の楽しみを左右するポイントです。メニューを開いたときどこから見ていますか。さあ、どれを食べようかな。いきなり値段から見ていないでしょうか。外食とはいえ予算の都合もあるでしょう。予算の都合があればまず値段が気になるところ。しかし、ここが重要ポイントです。先に値段を見てしまうと値段の基準に選んでしまいます。高いものはやめておこう。できるだけ安いものがいいだろう。純粋な欲求が持ってしまいブレーキが高めます。高いものがあっても値段が高いとやはり気になってしまうのが人間です。高いなと思った瞬間食欲がさっと減退します。純粋に高いものを本当に食べたいものではなく、無難なものを妥協したものを選んでしまいます。先に値段を見ると値段の基準にして選んでしまいます。これでは本当にいい外食ができません。メニューは値段から先に見てしまうといい外食ができないのです。まず料理から。メニューを開いたらまず料理から見ましょう。本当に食べたいものを選ぶのです。自分の食欲に忠実になります。料理のイメージ写真ながらきちんと見ます。持ち上げのメニューが料理からイメージを膨らませます。値段通りの社員入ったとしても、できるだけ最初は見ないようにところからしましょう。しっかり料理を見ることで、見られる時のいろんな食欲の変化を感じ取ります。もっとも食欲を支える料理があるから、自分が食べたいものを選びます。食べたいものを食べたら、外食の満足度も高くなります。値段を見るなら注文したい料理の検討をしてからです。これにしようかなと検討をしてから次に値段を見ます。値段を見ると思った以上に高く驚くこともあるでしょう。大幅に予算を超えているなら、改めて考え直すがいいのです。値段を見たら料理を見るか、料理を見たら値段を見るか。ちょっとした順番の違いで外食の楽しみが変わってきます。メニューを開いたら、いきなり値段を見るのではなく、まず料理を見る。外食で心がけたい37。その7、読み出しを反応して数されてもムッとしない。こういうことこそ想像力の時間。お店によってはテーブルに呼び出し番がなぜ記されていることがあります。特に居酒屋や焼き肉店、紙レストランでは呼び慣れ一般的と言ってもいいことです。呼び出し番号では通知の雰囲気一覧として店員さんがやっています。手を挙げたり声を出したりしなくて済むので便利です。女性にとっては大声を出さなくていいので大助かりでしょう。ところがボタンを押しても通知来ないこともあります。何分待っても店員さんが来ない。完全にスルーです。ボタンを押したところは通知が届いているはずですが、何か事情で気づかないことがあります。そんな時嫌がらせないことです。私のことを忘れられている。なんて失礼なこと。お客が呼んでいるのならすぐ来るのが当然だ。ムッとなって不満を感じるかもしれませんが、お店も事情があります。こういうことこそ想像力の出番です。店員さんの人間。ボタンを押しても来てくれないのはそれらの事情があると考えられます。想像力を働かせ、事情を差し上げてください。他のお客さんの対応で忙しいのかな。呼び出しに気づかないから忙しいのだろう。人手不足で大変なのかもしれない。仕事の方から早く来てほしいと思いますが、店員さんも人間です。あまりに忙しくて最後に逃していた可能性があります。事情を差せばボタンを押してくれなくてもムッとすることはありません。まあ仕方ない。こういうこともあるよねと思います。むしろ優しい気持ちになります。こんな忙しい時に対応していただきありがたいと思います。お手でやってきた店員さんの優しい態度まで丁寧に接し方ができます。なかなか来ないときどうするか。なかなか来ないときどうするか。もう一度お世話にいいことです。2回目はきちんと来てくれるはずです。来るのが遅い、さっきもしましたが、すぐ探したとすみません。本当に痛くなることですが、記憶のことになるのではありませんか。1回目のスルーは、しかし普通に注文を伝えましょう。想像力ながら、呼び出し番号して店員さんが来なくてもムッとしないのです。呼び出し番号して数された時は、想像力を働かせて店員さんの立場を理解する。押しても来ないときは普通にもう一度押す。外食で心がけたい37。その8、単語で注文する人は、お店の初代の職の神様からも伝わる。飲食店で注文の際、単語になっている人がいます。ホットコーヒー、牛丼並、モーニング、ミスト、などは料理ですが、まずこれという一言で済ませる人もいます。ドキッとした人は要注意です。単語で注文するのは漢字がよくありません。自分では普通に注文したつもりでも、相手からは雑な注文に聞こえます。店員さんは雑な注文だなと感じているでしょう。手遊びしているつもりがなくても、手遊びの印象を与えます。嫌がしているのかな、怒っているのかなと、変に誤解されることも少なくありません。こういう人は、お会計のことも、お会計のことで言うことが多い。お店から出ることも、無論無症状のままです。こちらはお金を払っている方なのかと思っているのかもしれませんが、油断は禁物です。お金を払った人は、最低限の礼儀が必要です。単語で注文する人は、最低限の礼儀がなっていません。相手を不快にするつもりがなくても、そういう印象を与えることに気づくことです。注文するときは、丁寧な言葉遣いを心がけよう。注文するときは、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。注文する時間は、あなたの印象と評価に関わる瞬間です。一言で終わり注文だとしても、丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。前までお願いします。きちんと僕まで言ってください。きちんと相手を読みながら注文すればパーフェクトです。丁寧な言い方をすれば、店員さんの気持ちよく注文を受けることができます。職の神様も、単純に注文だねと喜んでくれます。丁寧な言葉で注文する人は、お店の初代の職の神様からも伝えるのです。料理を注文するときは、単語ではなく、丁寧な言葉を使う。外食で心がけたい37。その9、満席は壊れない。待ち時間のメニューを見れば、時間の有効に活用できる。外食に行くと、満席にならなければいけないことがあります。申し訳ございません。ただいま満席です。少しお待ちいただけますでしょうか。この時、ムッとしてはいけません。満席は仕方ありません。お店は悪くありません。昼食や夕食の時間帯は満席になることがよくあります。特に人気のお店となると、多くのお客さんが押し寄せ、満席になるのが当たり前と言えるでしょう。せっかく楽しみにしていたのに待たないといけないのか、と大変になるところでしょう。他のお店にしようかなと思うかもしれません。仕方なくなることになりますが、この時間の有効に使うことがあります。待ち時間のメニューを見せてもらいましょう。メニューを見れば、待ち時間の有効に活用できます。焦ることなくゆっくりじっくりいただきます。人と一緒に来ているなら、どれにしようか、これも美味しそうだねと一緒に楽しむ時間になるでしょう。すでにメニューを知っていても、メニューを見る価値がある。いちいちメニューを見せてもらっているという人もいるでしょう。すでにメニューを知っていてもメニューを見る価値があります。何度もしたことがあるお店とはいえ、メニューを見ているところは同じ部分ということが多い。改めてじっくり見ると見落としているようになるかもしれません。こんなメニューもあったのか、今まで気づかなかった。メニューを済むまでじっくり見てみると、意外な料理が発見できるかもしれません。すでに注文が決まっている人もいるでしょう。注文が決まっているからメニューを見るのは、なんと思うのも早いです。このメニューを並べているうちにもっと美味しいものを見せ、考えが変わるかもしれません。自分から店員さんの声をかけたい。店員さんがメニューを持ってきてくれるとは分かりません。どうしてメニューを持ってきてくれないの？と、むっとしてはいけません。満席で忙しいと待っているお客さんのことまで頑張らないことがあります。店員さんがメニューを持ってきてくれないなら、こちらから声をかけましょう。メニューを見せていただきますか。一言お願いすれば、すぐ私もやるでしょう。あらかじめ注文を決めておけば、すぐに相手席に案内されたときに料理を注文できます。無駄な時間が少なくなって、お店側も助かるのです。満席の時間にメニューを見て、時間の有効に活用する。すでにメニューを知っていても、見落としているようになるか探してみる。外食で心がけたい37。その10、少々お時間をいただきますが、と言われてムッとしない。教えてくださってありがとうございますと感謝する。お店に入ってメニューを並べ、食べたい料理を決めました。注文しようとしたところ、店員さんから時間について、ちょっとしたことを言われることがあります。少々お時間をいただきますがです。調理時間がかかるため、少し待ち時間がなくなってしまうことを言われることがあります。もう少し具体的に言われることも少なくありません。15分とお時間をいただきますが、よろしいでしょうか。こういうセリフを言われたときどう思うかです。そんなに時間がかかるの。時間がかかるのは困難な。なんだよ、サービスが悪いな。ムッとしていませんか。もちろん急いでいることもあるでしょう。時間に余裕がないならメニューの変更も必要です。注文段階でメニューの変更は全く7時間でも何でもありません。なんだよ、そんなに時間がかかるの。と文句を言ってはいけません。店員さんの知らせだけにもいけません。調理に時間がかかるのは仕方ないことです。しかし、特に急いでいないならここは大切な場面です。時間がかかって嫌なとムッとするのではありません。料理に時間がかかることを教えてくれてありがとうと感謝するのです。調理に時間がかかることを言ってもらえると実は助かる。もし時間がかかることを教えてもらえていなければどうなっていたでしょうか。なかなか料理ができなくて嫌がしていたに違いません。嫌がしてストレスを感じると、それだけ料理の味も悪影響を及ぼします。純粋に美味しい料理を楽しめなくなります。だからこそ注文段階で調理に時間がかかることを言ってもらえると助かります。待ち時間がなくなるのですね、とわかります。心の準備ができます。待ち時間があっても苦にならず嫌がしなくて済みます。待ち時間がかかったとしても、どうぞに活用すればいいのです。あらかじめ時間がかかることを笑っていれば、それ相応の待ち方ができます。15分時間がかかるなら15分でできる済みができるでしょう。待ち時間の差でちょっとまとまったことができます。このように仕事の資料をチェックしたり、スケジュールを直したりできるでしょう。少々待ち時間がなくても、どうぞに時間を過ごせばというふうにします。注文段階で時間がかかると言ってもらえるのは実に 教えてくださってありがとうございますと感謝するのが正解です。期待も高まる。さらに期待も高まります。少々お時間もいただきますが、調理に時間がかかりますという意味です。つまりそれだけ手本のような料理であり、鍛えているということです。じっくり作っていることもあるので、ますます料理の期待が高まるでしょう。まじ時間がないということは、ワクワクする時間もなく楽しめるということです。そんなことはなく、特なことです。心の高揚感もなく楽しめることは、外食体験の向上につながります。調理に時間がかかることを自分に捉えることです。イライラしないでワクワクしながら、気長に待ちましょう。少々お時間もいただきますがと言われたら教えてくださってありがとうございますと感謝する。外食で心がけたい37、その10時、大盛り量と言われて食べる自信もないのにお願いしない。大盛り量ですが、いかがでしょうか。お店によっては大盛り量で提供していることがあります。ご飯の大盛り、麺の大盛り、パスタの大盛り、無料で大盛りにしてもらえるなら特に感じるところでしょう。食べなければ残せばいいだけです。経済的なメリットもです。お腹と相談することなく無料ならとりあえずお願いしておけと、紙気持ちで注文する人も多いでしょう。迷わずお願いしますと即答している人も多いのではないでしょうか。よくある光景ですが、ここは慎重になっておきたい場面です。最初から紙気持ちで大盛りをお願いするのはダメ。まずお腹が空いていて食べる自信があるなら無料をお願いしていいのです。通常料金のまま腹の心を満たせてラッキーです。お店からのサービスを存分にいただけます。しかし最初から食べる自信もないのに食べ物をお願いするのはよくありません。安易に大盛りをお願いすると食べ残すことになるのです。余計な出費はありませんが余計な食べ残しが増えます。食べ残したものは廃棄することになり食べ物が無くなります。よかいと思って安易に大盛りを注文すると食の廃棄に関することになります。こういう人はビュッフェで大盛りにして食べ残すのと同じパターンです。最後に食べ残すことになっては上品な食べ方はありません。ただ食べ残しているだけです。大盛り量ということは何もしないことです。魅力的なことで安心的に懐かしくなりますが、お腹の相談は必要です。きちんと食べている自信があると聞いてお願いしましょう。食べている途中で大盛りにしておけばよかったと思ったとき、靴の上で注文して食べ始めると物足りないと気づくことがここで上手に上手に合わせるテクニックがあります。食べている途中で量がないことに気づいたら、その時点で回数を下回りしましょう。一口に20回程度であれば30回や40回を目安にします。回数を増やせばさらに食べるペースが落ちることになります。そうすれば量は少なくても満腹感を出すことになります。よく噛むことになるので美味しい味もしっかり楽しめます。少ないかと思ったけど、ちょうどいい量だったら召し上がってくれます。迷ったら質問にならない。空腹感が微妙なので質問のままにするか大盛りをお願いするか迷うことがあるでしょう。迷ったら質問にならないです。食べ残すリスクがあって大盛りにするから確実に食べる質問にする方が安心です。確実に食べる方が上品です。確実に食べる方ができれば達成感があります。少ないと感じたら回数を下回りして満腹感を出せばいいです。腹中面しておこうが健康の目安にかかります。大盛りを量できることは食べる自信があるということでお願いする。外食で心がけたい37。その時に注文を言われたら合図の一言を言おう。以上です。注文を言われたら合図の一言を言っていますが、合図の一言と思う人もいるかもしれません。レストランで注文する際、複数注文することがあります。麺料理だけでなく飲み物やサイドメニューも一緒に頼むことがあるでしょう。注文を言われた合図の一言がないと、店員さんはこれで全てなのかなと思います。ここで大切にしたい合図の一言があります。以上ですという一言です。以上ですという人は10人に1人。実際のところ以上ですという人は少ないのが現実です。10人に1人です。店員さんのことです。わざわざ言わなくても店員さんがお客さんの言い方から注文を言われたことを感じ取ってくれるでしょう。だからといって言わなくていいと考えるのはよくありません。合図の一言がないと注文終了の確信がありません。店員さんも人間であり空気を読み違えることもあります。これで注文が全てなのかなと思います。きちんと合図の一言を言う方がいい。店員さんにとっては以上ですの一言があるとされます。これで注文を全て言われましたという合図になります。ちょっとしたことではありますが、だからこそ大切です。はい、この一言です。この一言がある中で注文のリズムが変わります。余計な間がなくなって注文のやり取りがスムーズになります。面倒くさ感じるかもしれませんが、きちんと合図の一言を言う方がいい。注文が複数の時だけでなく、注文が一つだけの時もできれば言った方が丁寧です。にっこりしたいので以上ですと言えば、ますます好印象がアップするのは間違いありません。これが気持ちのいいコミュニケーションです。丁寧なお客さんという印象がグッとアップする。もちろん、一斉のお店で毎回注文をしているなら省略もできるでしょう。しかし、そうでない間は禁物です。以上ですの一言を言うくらい大したことはないはずです。一瞬で終わる一言です。時間も労力も足らず、何でもないことでしょう。この一言が言えるかどうかで注文のやり取りは変わります。以上ですと言えば10人に1人ですが、丁寧なお客さんという印象がグッとアップします。店員さんは自信を持って、調理師に注文内容を抑えることができます。注文を言われたら以上ですと、合図の一言を言う。外食で心がけたい37、その13、注文内容を変更したくても、事情がないかに申し上げない。調理を注文して待っている間、注文を変更したくなることがあります。やっぱりこっちの方が美味しそう。今なら注文が何なのかな。そう思って注文変更を申し上げたくなることがあるでしょう。時にあることですが、ここは外食で注意したい場面の一つです。注文の変更は基本的に無事。もちろん、事情がある場合なんです。例えば、ある意味です。注文してからある意味、我々のが含まれていることについて変更が必要ということもあるでしょう。変更上の理由ならば、注文の変更もしかたありません。しかし、兄は注文変更となる話は変わります。注文の変更は基本的に無事と考えてください。事情がない限り変更を申し上げることです。注文の完了した瞬間から調理が始まっている可能性があるからです。注文の変更するだけと思うかもしれませんが、お店に損失を与える可能性があります。食材を切っている最中かもしれません。人が食材を捨てなければいけないかもしれません。中途半端な食材は保存が難しく、廃棄するしかない状況があります。お店に損失を与える可能性があると思えば、注文変更とはいえ慎重になる必要があるとあるでしょう。注文から調理開始までの時間はスピーディー。注文直後の間はないかと思うかもしれませんが、大丈夫とは言いません。注文から調理開始までの時間は私たちが思っているよりスピーディーです。注文した時点で、店員さんが3マス引きから調理室にデータを読んで、レシートの形でメニューが印字されています。調理室ではそのレシートを受け取り、内容に応じて追加します。素早い限定プレイが実現されています。強いては注文直後10秒以内なら同伴です。10秒を超えたら申し切ったと考えることです。注文直後10秒を超えたら迷惑をかける可能性があるのです。注文内容を変更したくても、事情がないかに申し上げない。自分の注文に責任を持つことです。注文したから他の料理もう注文してしまったものは仕方ないと自分に言い聞かせます。これはお店に対するマナーです。自分の決断は自分が責任を取ることです。自分が注文したものは責任を持って食べようと思うことです。以上、社者決断の後から余裕を得ないのは外食に限らずビジネスでもよくありません。注文直後の変更は絶対有利と言われてはありませんが、特別な理由がないかに控えておくのが賢明です。注文内容を変更したくても、事情がないかに控えておく。外食で心がけたい37、その14、そこで買ってきたものを店内でこっそり食べない。時々飲食店で見かける前からの光景があります。そこで買ってきたものを店内でこっそり食べるお客さんです。ちょっとしながら周りの様子を伺い、棚の中から出します。店員さんやお客さんに見せないようこそこそしながら食べています。フォーマルなお店ではほとんど見かけませんが、カジュアルなお店では少なくありません。前に見かける光景ですが、これはよくありません。明らかなマナーなんです。本人はバレないと思っていますが、恐怖心な様子はいないと見なし、マナーです。気楽なお客さんとの迷惑な存在はない。そこで買ってきたものを店内でこっそり食べないことです。店員さんがいないから大丈夫とも分かりません。店内設置は安全から確認されている可能性があります。仲裁がいないから大丈夫というわけでもありません。仲裁がいなくてもマナーが犯していることに変わりません。周りにいるお客さんから冷たい視線を浴びることになるでしょう。以上、マナーの繰り返しをだんだん取り慣れて罪悪感がなくなってしまいます。それを見ている周りのお客さんも言い出しません。雰囲気を出したり、売上が増えているとお店からも周りのお客さんからも言われます。何度も繰り返しているとお店から流されるようになります。そこで買ってきたものを店内でこっそり食べている限り、良いお客さんにはなりません。ちょっと長いだろうと思うことですが、その油断がよくありません。最初は罪悪感があっても繰り返すうちに小さくなるもの。エンドの始まりもなくなっていき、だんだん罪の意識が高くなります。最終的にはどうしてそこで買ってきたものを店内でこっそり食べていないの。こういった常識に発展していくでしょう。気楽なお客さんと迷惑な存在はありません。店内はそのお店で売っていたものを頂くのがマナー。そこで買ってきたものを店内でこっそり食べる人にならないことです。食べ物に必ず飲むのも無理です。飲食店ではそのお店で買ったものを食べることです。店内の飲食スペースはそのお店で買ったものをいただかに提供されています。店内はそのお店で売っていたものをいただくのがマナーです。もし飲食をしているお客さんを見かけたときはどうするか。もし飲食をしているお客さんを見かけたときはどうするか。自分から直接指摘するのもいいですが、特に発展する可能性があります。できれば店員さんを通して指摘してもらうのがいいでしょう。そこで買ってきたものを店内でこっそり食べない。外食で心がけたい37、その15、他は自由のドリンクバーだからといって飲み出さない。お店によってはドリンクバーが設置されています。基本的にドリンクバーは他には自由です。いくら飲んでも金額は変わりません。セルフサービスではあるものを好きなので飲み上げ、いろんな種類の飲み物を楽しめます。 コーヒー、紅茶、ソフトドリンクなど足したようです。特に紅茶はいろいろなティーバッグが置いてあって、注意を楽しめるチャンスになるでしょう。ここで97が悪くなってしまいます。いいな、飲んでも気になるから同じながらいろんなものを飲んでみよう。いろんな種類があるからたくさん食べないと損だ。飲み残してでもいいからいろんなものを飲んでやろう。いろんなものを試さないとドリンクバーの音が出ない。いろんな思いを交差して急に運動したくなります。もちろんきちんと飲み切ってから次の飲み物を楽しんだらいいのです。同じ飲み物でも違った種類の飲み物にしても OK です。しかし飲み残したままでのコップを使って飲み始めるのは要注意です。気づけばテーブルの上で飲み残したコップがずらりと並んでいる。これは見苦しい光景です。飲み散らしている状態でありマナーがよくありません。お店の通常は問題ありませんが、店員さんは眉をしめるでしょう。飲み残したものがなくなってしまいます。テーブルの上が散らってしまい苦しい状態になります。お店を去った後、店員さんは飲み残したコップの穴を置いて顔を閉めるに違いありません。お代わり中のドリンクバーだからこそマナーを大切にすることです。ドリンクバーは人の間には本質な対面にタイミングの一つ。飲み物の代わりをするなら飲み切る運転にしておくことです。本当に飲みたい飲み物を選ぶ。大切なことは本当に飲みたい飲み物を選ぶということです。お代わり中だからといって、いろんなものを試すように本当に飲みたい飲み物を選んで楽しむのがいいでしょう。飲みたくないものから残してしまいます。本当に飲みたいものならじっくり味わいながら楽しめ飲み残すことはありません。飲み切る量を調整しながら一杯ずつ楽しむことです。今日飲んでいろんなものを試すならきちんと飲み切るマナーを守っておくことです。同じコップを使い回すのが難しいときはお店の人に下げてもらい新しいコップを作業にします。どうしても飲み切らなくて仕方ないこともありますが意識するだけでも違います。コップの中を空っぽにしてから食事を終えることが理想的です。お店の人もニコニコしながら温かく味ができます。ドリンクバーだからといって飲み散らさずきちんと一杯ずつ飲み切るようにする。外食で心がけたい37。その16。注文した料理を忘れていてもムッとしない。注文を終えて料理が出てくるのを待っていました。ところが今待ってもなかなか出てきません。10分経っても20分経っても出てきません。さすがに声は欲しいということで店員さんが呼んで確認したら特に外食であることです。特に困っている時間帯はいろんな注文がなくなって注文が出ることがあります。あなたも何とか経験があるのではないでしょうか。こんな時ムッとしないことです。店員さんの悪があったわけではありません。相手に気があるとしても小さなことです。困っている時間帯でバタバタしているときは注文の上も起こりやすくなります。人間ですからうっかりすることはあります。ムッとしても仕方ない状況かもしれませんが、そこで起こったりどの失敗しても仕方ありません。細かいことにいちいち腹を立てるのは余裕がない状況です。周りのお客さんの迷惑になるだけです。やはり騒いだところで時間が戻っているわけではありません。腹を立てずさらっと流す。注文した料理を忘れたときはどうするか。こういうこともあるよねと考えてさらっと流しましょう。腹を立てません。店員さんも人間です。うっかりすることはあります。店員さんに悪意はありません。不快感もせず、これから気持ちを下げてください。大変ですね。それだけバタバタしているのですね。と、どうでも寝るのもいいでしょう。時間に余裕があるなら、もうしばらく待てばいいでしょう。注文が燃えていることがあったら、最優先で作ってくれるはずです。引き続き、読書をしたり、ニュースをチェックしたり、楽しい上手に暇を潰せば、まじ時間も限りありません。注文を完成することになっても、お店を売らない。急いでいて時間がないなら、注文の完成をすればいいことです。作り始める前であれば、完成を受け付けてもらえるでしょう。この時、お店を売らないことです。自分には売らませんが、だからといって、売るのは大げさです。売らない、行かない、腹を立てない。別に知るわけではありません。別の機会にまた来ればいいことです。お店を去るときまた来ますというセリフで余裕を見せたあなたは神様になります。自分の注文を忘れていても、こういうこともあるよねと考える。外食で心がけたい37。その17。少しだけ接客態度が悪くても、嫌がしない。店員さんも商品の人間。残念ながら、すべての店員さんが正しいとは足りません。少なからず接客態度が悪い店員さんがいるのも事実。無表情だったり、声が聞こえにくかったり、接し方が問題だったんです。責任はないのしか、注文の取り方、料理の仕方が浮き上がろう。なんて、ひどい態度なんだろう。もう少し丁寧な接客をしてほしいな。客は何だと思っているのだろう。店員さんの態度が浮き上がろうだと、ちょっと不快に感じるところでしょう。もちろん接客態度に重大な問題がある場合は、きちんと指摘するでしょう。きちんとクレームを入れた方がお店のためになります。誠実なお店であれば、きちんとクレームを入れて改善に取り掛かります。しかし、接客態度がちょっと悪い程度であれば、大目に見ることも大切です。仕事ながら、きちんと接客してほしいと思いますが、小さなことで嫌がするのも大人でありません。こういうことこそ想像力の出番です。店員さんの立場に立って想像を働かせてみるのもいいでしょう。新人さんかもしれません。最近仕事を始めた場合であれば、新しい社会を目指すのは普通のことでしょう。ベテランの店員さんでも完璧とはありません。プライベートで嫌なことがあって、勉強したくても難しいかもしれません。人は感情の生き物です。自分では普通に決まっているつもりでも、接客態度に出てしまうことがあるでしょう。誰でも間違うことはある。店員さんも商品の人間です。小さなことで嫌がするのは自分の中に嫌そうな気持ちがあるかもしれません。私を目指せ、私は客だと言い出そうな態度は良くありません。お金を払う立場でも謙虚さは大切です。お客さんの立場でもサービス精神は必要です。接客態度の悪い店員さんこそ丁寧にせず。むしろ接客態度の悪い店員さんこそ丁寧にせずようにしてみてください。やってはないかと思いますが、それが大人の余裕です。あなたが大人であれば、正しい余裕を見せてください。店員さんの接客態度が悪くても、あなたは丁寧な態度のお客さんを貫きましょう。店員さんは後になって責任するでしょう。あの時の自分の態度には問題があった。あの時のお客さんがクレームを入れなかったな。怒らなかったな。自分の大人が言動に気づき反省するに違いありません。あなたが余裕を見せることで、間接的に状況を流すことになります。店員さんの接客態度が悪くても、嫌がしない。店員さんも商品の人間と思って大人の余裕を見せる。外食で心がけたい37。その18。飲食店であっても席を譲る態度は大切。声かけするならば優しい人。席を譲る。この言葉を聞いた時、どんな場所を明示するでしょうか。やはり最初にイメージするのはバスや電車の中ではないでしょうか。空席がなくて困っている意味や年配者であればさっと席を譲るということになります。バスや電車では定番の工程ですね。しかし席を譲るのは公共交通機関に限った話ではありません。飲食店であっても席を譲る態度は大切です。家族がまとまって座れず困っている状況の時、自由席の方があり家族連れがやってきました。ところが席が空き状況があらわなくて家族がまとまって座れず困っている状況があるとします。そんな時、あなたが自分の席を移動することで余った席を確保することでよくないでしょう。席を移動しますので、もしよかったらどうぞ。席を移動するということは小さなことです。別の席にちょっと移動されることであり、店内で飲食できることに変わりません。いい行動者という感覚を持てるので、店員さんが席に案内する飲食店であっても、この場合は大切です。もしよかったら席を移動しますよ。自分から声をかけるのも悪くありません。こちらから先には店員さんの声をかける負担が小さくて済みます。お店からもこの方はいいお客さんだと喜んでもらえるでしょう。座席を有効活用できるので、お店にとっても売上アップにつながります。自分も相手のお店も全ての人に喜ばれる態度です。なかなか席を譲る気持ちにならないとき、自分には関係ないと思う人もいるかもしれません。席を譲る気持ちにならないこともあるでしょう。そんなときは相手のことを自分の家族や友人だと思ってみてください。関係ない人でも関係者のように考えています。身近な人に伝えてみることで自然と優しい気持ちが出てくるでしょう。気づけば席を譲りたくなっているはずです。断られたとしても相手が大丈夫ですと態度を断られることもあります。態度が外れた感じがあってちょっと恥ずかしい気持ちになるかもしれませんが、気にすることはありません。少なくともいいことをしようとしたのは事実です。人のためにアクションを起こそうとしたのは事実ですが、胸を張って堂々としてください。自分から態度の声をかけることは常にかっこいい姿です。断られたとしてもかっこいいのは間違いありません。声かけするならば優しい人です。席が足りなくて困っているお客さんがいれば自分の席を移動して外食させる。外食で心がけたい37。その19。他のお客さんと提供時の連動しても嫌がしない。料理の提供時には他のお客さんと連動することがあります。自分の方が先に注文したのかかわらず、後に注文したお客さんの方が先に提供されることがあります。加速度に関わらず一般のレストランでも見られます。この時どう思うかです。私の方が先に注文したのが、自分が軽く騒いだように感じるかもしれません。自分の料理が後回しにされた印象を受けるかもしれません。確かにあまり気持ちのいいことではないでしょう。しかし、そこでムッとしないことです。ムッとしたことでしかありません。外食の現場が良くなることであり、仕方ないことだからです。ささやかな事情に過ぎない。料理によって調理時間が異なります。それは当然のことです。自分より後に注文したお客さんの方が調理時間が短いため先に提供できることは珍しくありません。お店側もできるだけ出来たての料理を提供したいと考えていて、一分一秒を大切にしています。料理の鮮度を大切にするため、後に注文したお客さんの料理であっても先に提供されることがあります。単にお店側のミスを言うこともあるでしょう。店員さんも注文時に料理を提供できるように心がけているものの時にはミスをすることがあるのです。もちろん店員さんが悪いなったわけではありません。人間ですから仕方ありません。気づいたとしても、いちいちクレームを言うことでもありません。いちいち気にしない。ここで大切なことは気にしないからです。いちいち気にしません。気づいたとしても気にしません。ちょっとしたことにいちいちムッとしているとストレスが溜まります。せっかくの外食が楽しみなくなります。仕方ないよね、こういうこともあるよねと思えばいいことです。さらっとなせばストレスもありません。見てみるのも大切なことです。引き続きワクワクしながら料理が出てくるのを待ちましょう。ムッとしたら自分の小さな器を分ける。気にしないように心がけていても、やはり人間です。 時にはムッとしてしまうこともあるかもしれません。ムッとしたら自分の小さな器を恥じることです。こんな小さなことで偉大するなんて自分はまだまだ器が小さいな。自分の器が小さいと分かったけども同じです。今度の課題何にしました。今度の課題として認識できればこれから意識して取り組まれます。普段から意識して取り組んでいれば心を鍛えられていくでしょう。反省することで成長します。じわじわ器が大きくなっていき、いずれ偉大な社会人になっていくのです。他のお客さんと成長人が楽になっても気にしない。大丈夫で心がけたい37。その20。あらゆる料理は生もの。成長されたら1分1秒でも早く始めよう。あらゆる料理は生ものです。生ものといえば、足や刺身といったものをイメージしますが、その限りではありません。どんな料理でも時間がかかれば変化をしていきます。鮮度が落ちたり味が変わったりです。温かいものは冷め、冷たいものは温かに乾燥しているものは減っていきます。安定料理も定食料理もコース料理も同じです。あらゆる料理は生ものと思ってください。冷凍のものであり、一料が重要です。保存が効きやすく、何もしやすい料理はありますが、ずっと鮮度を保てるわけではありません。時間が経つにつれて味や鮮度が落ちていきます。手作りの料理は消費権の長期ではありませんが、実際には消費権があります。スーパーやコンビニで売られている弁当より、はるかに小さな消費権があります。そのままどんどこ落ちていると、料理が完璧に最後は何になってしまうでしょう。私たちの心がけたいのは、提供された料理は早く食べ始めるということです。早く食べ始めるということです。一分一秒でも早く食べ始めましょう。あらゆる料理は生ものですが、早く食べ始めた方がレストランで料理ができたにもかかわらず、おしゃれに夢中でなかなか食べ始めない人がいます。これはもったいないことです。料理を提供されたら、一旦おしゃれは中断して、まず食べ始めましょう。お店の人は出来たてを食べてもらいたいため、スピードとタイミングに気を使っています。少しでも早く食べ始めることが作ってくれた商品の原因です。レストランの料理に限ったことではありません。親やパートナーが作ってくれた料理も提供されたら、一分一秒でも早く食べることが大切です。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちにいただきます。少しでも早く食べれば、出来たてが味わえます。あらゆる料理は生ものですから、生ものの生々しい会話にいただくのが正解です。あらゆる料理は生ものと考え、提供されたら、できるだけ早く食べ始める。外食で心がけたい37。その11。肩に落とすのが恥ずかしいのではない。ちょっとした不注意で騒ぐのが恥ずかしいのだ。高級レストランで食事をしているときに、肩に落とすことがあります。肩とお店の肩に落ちた音が響き渡る。もちろん場合はありません。この不注意です。出せることもあれば、それに引っかかって落としてしまうこともあるでしょう。ここで騒いでいませんか。うわ、肩に落としちゃった。これは恥ずかしい。もう使えないね。どうしよう。あたたかしないことです。キョロキョロしないことです。大きな声を出さないことです。不注意とはいえ、あたたか騒いでしまうことになってしまいます。周りのお客さんから伝われるかもしれません。欧米でお店の商業部も要注意です。すみません。落としちゃったので、新しいのと交換してください。欧米で店内の上品な雰囲気を壊してしまいます。一緒に言うしかないれば恥ずかしい思いをさせてしまうでしょう。いくら、場合はないとはいえ、スマートな対応とはありません。肩に落とすのが恥ずかしいのではありません。人間ですから、不注意はあるもの。では、何が恥ずかしいか。ちょっとした不注意で騒いでしまうのが恥ずかしいのです。うっかり肩に落としても落ち着いて対処しましょう。まず、心がけたいのはお店の高級レストランの場合、落とした方には自分で拾わずお店の商品を拾ってもらうのが罠です。ゆっくり手を挙げ、アイコンタクトでお店の商品を拾います。お店の商品が近づいてきたら、新しいのと交換していただけますか、とささやかです。あとはお店の商品がスマートに対処してくれます。あるいは、こちらが言わなくても、肩に戻ってお店の商品が続いてスマートに対処してくれることもあります。新しい方に持ってきてくれた笑顔で仕事、ありがとうございます。どれを言いましょう。お礼を言うことは、きちんとお店の商品を読むことが大切です。どうせ社長は失礼しました。ごめんなさいね、と言えば OK です。これだけでいいのです。慌てやすい場面ごと落ち着いていただいてお店の商品です。これが上品な罠です。肩に落としても慌てず落ち着いて対処する。外食で心がけたい37。その12。店員さんと金口で話すお客さんは嫌われる。店員さんと丁寧で話すお客さんが愛される。時々店員さんと金口で話す人がいます。これお金を払っている方のため自分の方が偉いと思っているのでしょう。もちろんその店員さんと同じ付き合いであれば別です。完全な常連客になっていて既にお金をよく知っている関係なら敬語が高く感じることもあるはずです。信頼関係が築かれていて打ち解き合っている関係であれば金口で話すのもありでしょう。しかし初対面にあって気が浅いにもかかわらず金口はよくありません。金口ですることが仲良くなりやすいと思っているのが怖いです。店員さんと金口で話すお客さんは嫌われるのです。金口になっていると浮き合う印象があれ態度が悪いと思われます。態度は丁寧でも金口になっていると同じです。サービス業であってもそこにいるのは人であり感情があります。いきなり金口で話すお客さんはそういうお客さんとして認識され店員さんは警戒感を抱きます。お店の方であのお客さんには注意した方がいいと話をされるでしょう。どうかしらかっこいい姿を見せたいと思っているのかもしれませんが、逆効果です。髪口で話すと、店員さんだけでなく一緒に入手の機会が与えられます。かっこいい姿を見せるつもりが、逆にかっこ悪い姿を見せることになる。こういう人なんだと本性を曖昧に書き出して、悪印象につながります。店員さんとは丁寧で話す。店員とは丁寧で話すようにしましょう。店員さんとは相手の面で性別、キャリアに関わらず丁寧で話すのが根性です。まんまでしょうか。まんまはどんなものでしょうか。まんまでお願いします。まんまでしていただけるとございます。丁寧で柔らかいことだけを心がけましょう。ご利用の点数とさらに柔らかい印象がアップします。注文することはもちろん展示や質問することも丁寧で心がけるのが正解です。自分がサービスを受けた場合であっても相手の敬意を払いながら接するのが上手です。店員さんに対する言葉遣いは自分の年齢の対自分は普通に決まっているつもりでも、しゃずしゃずのうちに態度が悪くなっていることが少なくありません。たとえ、店員さんが新人や年下であっても、丁寧に心がけましょう。相手が新人や年下からといって、偉そうな態度をしている理由はありません。自分がお客さんの立場でサービスを受けた場合であっても、丁寧に心がけますと、丁寧に柔らかい印象を与えます。店員さんと丁寧に心がけますとお客さんが愛されます。店員さんには、髪口ではなく、丁寧に心がけます。外食で心がけたい37。その13。テーブルマナーが身についていなくても落ち込まない。これから身につける楽しみがあるということ。私はまだきちんとテーブルマナーが身についていない。自分の自分がテーブルマナーを実感したとき、自分を責めることがあります。テーブルが筋肉までおかしな使い方をしてしまう。ずらりと、並んだ内装、フォークはどうやら使っていいかわからない。フィンガーボールの意味がわからず、うっかり飲んでしまいそうになる。そんなときスムーズにできない自分の恥じたり攻めたりすることがあるでしょう。高級レストランで買えない様子をさせてしまうと恥ずかしくて顔が赤くなります。全然テーブルマナーが身についていなくて恥ずかしい。自己嫌悪になってちょっと落ち込むことがあるかもしれません。しかしテーブルマナーが身についていなくても落ち込む必要はありません。身についていないのであって身につけないわけではありません。むしろ軽い希望を持ってワクワクしてください。これから身につける楽しみがあるからです。最初からテーブルマナーが身についている人はいない。最初からテーブルマナーが身についている人はいません。誰でも最初はテーブルマナーゼロの状態から始まります。生まれたばかりの頃はテーブルマナーゼロの状態です。赤ちゃんの時から完璧にテーブルマナーが身についている人はいません。テーブルマナーがわからないは誰もが遠いんです。テーブルマナーは先天的な才能ではありません。後天的な努力によって身につけるものです。才能の問題ではなく、ただ身につけているかどうかです。テーブルマナーの才能は必要ないため、努力次第でも身につけることができます。エレガントにテーブルマナーを行う人はそれだけ学んだことがあり、まず行ったということです。これから身につける楽しみがある。考え方を変えましょう。ネガティブに考えるのではなく、ポジティブに考えましょう。テーブルマナーが身についていないということは、これから身につける楽しみがあるということです。テーブルマナーが身についていて、食事の仕方がスマートになります。どんどんマナーが洗練されていき、より上品な雰囲気が与えるようになります。どんどんあなたは素晴らしい紳士になっていきます。テーブルマナーが必要ないレストランも堂々と胸を張って入っていけるようになるでしょう。テーブルマナーが身についていなくて落ち込むのではありません。これから身につけることはワクワクしてください。成長できる楽しみがあるのですから、未来に歩き通すことが大切です。テーブルマナーは努力をすれば誰でも必ず身につけるものです。きちんとテーブルマナーを身につけようとモチベーションもらって心を気がします。テーブルマナーが身についていないと感じたときは落ち込むのではなく、これから身につける楽しみがあると考えてワクワクする。外食で心がけたい37。その14。手が届きにくいものは無理に手を出しても許しになって、下の人に聞こえてれば素晴らしい。調理が欲しいときテーブルの足の方にあって手が届きにくいことがあります。頑張って手を出せば何とか取れそうな距離です。特に中華料理などみんなで一つの大きなテーブルや長テーブルを囲んでいるときによくあることです。調理が欲しいが遠くにあって手が届きにくい。こんなときあなたはどうしますか。自分が使う調理料理なら自分で取る。無理に手を出して取ろうとするかもしれません。普通のことに思いますが、これはちょっと注意した方がいいでしょう。それ以上になってしまうかもしれません。隣の人の食事を邪魔してしまうかもしれません。無理に取ろうとすると、ぐっと手を出しながら前からの姿勢になって目立ちます。見苦しい姿勢を指すことになって周りの人を驚かせてしまうでしょう。調理料理を取ろうと無理に手を出しても無理にしないです。食事の雰囲気を壊してしまうことが少なくありません。ではどうすればいいのでしょうか。対処はシンプルです。下の人と手前を食べていれば素晴らしいです。一言で素晴らしい。大切なのは一言です。下の人に聞こえていきましょう。すみませんが、そこの仕事を取っていただけますか。これだけです。 近くの人はすぐ腰を手渡してくれるでしょう。相手の手間になって迷惑になると思いますが考えすぎです。全く手間ではなく迷惑にもなりません。恥ずかしがることも悩むこともありません。ただ、調理を取ってもらうだけです。お願いするのは申し訳ないと思うかもしれませんが、誤解です。別に悪いことでも失礼なことでもありません。お願いするのに抵抗を感じる必要はありません。特に駐車には頑張りがギリギリでくるという状況です。頑張って手を伸ばせばギリギリなことといたとしても、やはり心がけることは同じです。余裕のない車は料金ではありません。余裕を持って取るためにも、やはり近くの人に取っていただけますかと紹介された方がいいでしょう。落ち着いて気持ちよく食事ができます。手渡してもらったときはきちんとありがとうございますと礼を言いましょう。調理用に入った話ではありません。取りたいものは私や小皿であっても心がけることは同じです。手が届かないものは無理に手を伸ばすのではなく、近くの人にお願いする。これだけです。当たり前のことですが、大切なことです。手が届きにくいものは無理に自分で取るのではなく、近くの人にお願いする。外食で心がけたい37、その15、ストローを加熟することに無視するものはない。ストローを加熟するはありませんか。ストローを飲んでいると何気なくストローを噛んでしまう。確かに、では、下先でちょっと触れてみることもあるかもしれません。気がつけば、ストローの先端が出たんと、いつの形に変わっていて無視になっているのです。ストローを噛むくせは、子供時代で卒業するのですが、中にはそうでないと思います。大人でもストローを加熟せを持ったままのしまいます。誰からも指摘されないと、そのまま直す機会がなく、大人になっても癖が続いてしまうのです。見苦しいことに変わりません。誰も迷惑をかけていないではないかと思うかもしれません。ここがポイントです。周りに迷惑をかけていなくても、見苦しいことに変わりません。大人がストローを加熟する様子は、ご自身もかっこいいとは言えないでしょう。そういう人は、子供っぽい甘いものなのかなと誤解します。いやらしているのかな、ストレスが溜まっているのかなど、思わぬ印象を招くこともあるでしょう。いくら本人が別に普通だと思っていても、そういうふうに無責任があります。普段から癖になっていると、デブや男子の際、味を欠くことになりません。いつの間にか自分のイメージが悪くなるのは損でしょう。悪印象になることはあっても、好印象になることはありません。物理的な影響も見ません。ストローを加熟すると、ストローの先端が強くなります。エールのようになってしまい、飲むときに唇や口の中を切ることがあります。ストローを加熟すればデメリットがあるだけで、メリットは何もないです。ストローの先端に注目。飲み終わった後のストローを見てみてください。ストローの先端に体が乗っていれば、噛む癖がある証拠です。ストローを加熟しながら、きちんと直しておくのが特策です。ストローを噛みたい衝動に耐えても、ぐっと加えてください。大変に感じるのは最初だけです。一旦慣れば普通になります。口の中が寂しいなら、何もかけばいいことです。ストローを加熟しながら、早めに直しておく。外食で心がけたい37、その16、フォーマルなレストランでは料理に調味料を加えないのならレストランによってはテーブルに調味料が置かれていないことがあります。特にフォーマルなレストランでは一般的に調味料が置かれていません。味が足りないな、もう少し一味を加えたい、調味料が欲しいな、お店の人に声をかけて持ってきてもらおうかな、そう思ったとしても控えておくのが賢明です。調味料をお願いすればお店の人は持ってきてくれるでしょうが、あまりいい顔をしないでしょう。普通のことに思いますが注意したいポイントです。調味料を置き忘れているのかなと思いますが、そうではありません。テーブルに調味料が置かれていないのはそのままでお召し上がりくださいという意味があります。フォーマルなレストランで提供される料理は一つ一つが作品であり完成品。テーブルに調味料が置かれていないのには理由があります。フォーマルなレストランで提供される料理は一つ一つが作品であり完成品です。器なら器として完成されていて、菜品なら菜品として完成されています。すでに料理が完成品のため調味料は不要です。完成品に調味料を加えるのはやむです。調味料をくださいというのは料理に適応することになります。この作品は中途半端ですね。私がちょっと味を修正しますねと言っているのと同じです。そういうつもりがなくてもそういう場合はあります。誰でも完成品に手を加えるのは抵抗があるでしょう。調味料を加えることは作品の料理に当たるため、お店の人に深い感を与える可能性があります。良かれと思って調味料をお願いするのは7時間になるため注意が必要です。できるだけそのままいただくのがなら、できるだけ料理はそのままいただくようにしましょう。味が物足りなくて調味料を欲しくなってもそのままいただくのがなら、普段から調味料を加えるのが癖になっている人は特に注意が必要です。フォーマルなレストランでは物足りない味に感じても調味料を加えない。外食で心がけたい37、その17、自分たちが寄せた席をそのままにして体験していないか。何回お店に入った時に席を寄せることがあります。例えばフードコートといった自由席の場合、自分たちで席を寄せることが可能です。自由席であれば自分たちで席を寄せてくっつけるのは7時間ではありません。一席に何回で座るのは難しいことであれば、席を寄せるのは普通のことです。一つの席では狭くても2つの席を寄せてくっつけるのは広いことしていっぱいします。もちろん席を寄せるのはいいのですが、駐車には回転することです。自分たちが寄せた席にも関わらずそのままにして回転することになります。これはよくありません。自分たちで寄せておきながらそのまま放置するのは7時間とはありません。お店の人がやってくれるだろうと思いますが、実際はわかりません。お店の人もすぐ気づくとは限りません。気づかないままと時間が過ぎることもあるでしょう。寄せたままにしていると次に使うお客さんが先に来られます。最初からその状態なのかな、席を離してもいいのかなと戸惑うでしょう。一人客の人が大きな席に座るのはちょっと抵抗があります。どれだけ食事ながら良くても寄せた席をほったらかしにすることが大事です。席を寄せているわけではありませんが、少なくとも印象の良い行為ではありません。小さなことからこそ大切。自分たちが寄せた席なら大切することは元に戻しておきましょう。面倒に感じるかもしれませんが、自分たちが寄せたなら自分たちが元に戻すのがならです。手間といってもわずかです。頑張るということでもありません。小さなことかもしれませんが、だからこそ大切です。小さなことにこそ本当の人柄が現れます。元に戻しておけば次のお客さんも使いやすくなります。良いお客さんになるための大切なものです。元に戻せばすっきりした気持ちでお店ができます。食の量もますます良くなります。自分たちが寄せた席は大切なことは元に戻しておく。外食で心がけたい37、その18、ラストオーダーですと言われても焦らない。閉店時間の時間になるとラストオーダーですと言われます。ラストオーダーは閉店前の最後の注文ということです。この時どうするかです。別に知らされているわけではないものをドキッとする瞬間です。どことなく汗が生じて気持ちがそわそわします。ラストオーダーをすると追加注文ができなくなります。背中を押されているように感じることもあるでしょう。何か注文しないと後悔するような気がして、何か注文した方がいいかなと思うことでしょう。試験の時、終了10分前ですと言われているような切迫感があって、プレッシャーを感じるかもしれません。注文もすればそうチャンスですと言われているようにも注文を促されているように感じることもあるのではないでしょうか。ここが要注意です。焦ってしまうと余計なものを注文してしまいます。食べたくないものを無理に注文したところで残してしまうだけです。食べきれなかったね、飲みきれなかったねということになって、ああ失敗したなと思います。お前気持ちを引きずることになって食の余裕が悪くなります。余計な食器を増やすことになってお金もたまりにくくなります。ラストオーダーですと言われて焦って注文すると無駄なことになりません。よくありがちな失敗パターンです。ラストオーダーですと言われても焦らない。ラストオーダーですと言われても焦らないことです。ラストオーダーはあくまで閉店前の最後の注文にすぎません。プレッシャーを感じる必要もありません。何か注文しなさいと知らされているわけではありません。命の先行されたわけではないのですが、大げさに受け止めないことです。自分の食欲を相談して必要ないなら何も注文せずによくだけです。ラストオーダーということに動揺して焦ったり流されたりしないよう注意しましょう。冷静な気持ちでいることが大切です。ラストオーダーですと言われても焦らず冷静に食欲を相談して注文の必要性を判断する。外食で心がけたい37、その19、カードを渡したら受け取りながら雑になっていないか。社内でお金を渡す際は丁寧になるものです。お金は誰にとっても大切なもの。後悔や知恵は見てすぐお金を渡るので自然と手元が丁寧になります。ありがとうございましたという感謝の気持ちを込めて支払います。お金を受け取る時も頭を下げたり両手を下げたりなど丁寧な姿勢で受け取ることが多いでしょう。一方カードとなるとどうでしょうか。投げるようにならしていませんか。これはよくありません。カードとなると急に違反することが多い。確かにカードは金銭ではありませんが、社会費用を兼ね備えたものに変わりありません。カードを渡したら受け取り方が進んだと乱暴な印象を与えてしまい、お店の人は迷いを潜めるでしょう。カードを続けてしまい、苦難の原因になることもあります。カードは最下からなしは、お金の神様からも嫌われ、運気も金も悪くなります。現金さえ丁寧に扱えばいいと思っている人によくある盲点です。カードは渡すときも受け取るときも丁寧に行われる。カードもお金のように丁寧に扱うことです。お金でなくてもお金と考えて扱うことが大切です。現金と同じように渡すときも受け取るときも丁寧に行われましょう。店員さんも気持ちを変えていなき、職業のようになりますよくなります。丁寧に扱うことでカードも長もします。丁寧にカードを扱えばお金の神様から愛され、運気も金も良くなります。現金だけでなくカードの扱いも丁寧に行われる。外食で心がけたい37、その30、どれだけ最悪の外食でも良かったところの一つがあるはずだ。店内の雰囲気が悪かった。販売で注文を間違えた。出てきた料理が冷えていた。料理が美味しくなかった。接客態度が悪くて不快な思いをした。会計を間違えた。不慣れに接待に外食があるでしょう。外食でストレスを解消することが逆にストレスを溜めることがあるもの。ワクワクしていったものを楽しむことが嫌な思いをすることがあります。最悪の外食だと最悪になるかもしれません。ここが大切な瞬間です。最悪の外食だと言って悪口を言わないこと。最悪の外食だとしても悪口を言うのはよくありません。いい気持ちになってもぐっと怖いことです。いいそうになっても物のところで止めておくのが賢明です。お店の人の悪いのがあったとは限りません。そこで働いているのは人です。 人であるかに行くかにミスをすることがあるでしょう。注文を聞き間違えたり、会計を間違えたりすることはあるもの。新人さんだったかもしれません。初めて働くときは誰でも新人です。何かベテランが対応してくればいいですが、そうでないこともあるでしょう。何か人であっても、混み合っていたからしている時間帯は接客態度がなくなることがあります。悪いのは悪いではなく、むしろ一生懸命だからこそミスが増えることもあるはずです。最悪の愛称からといって悪口を言わないことです。悪口を言えばあなたは悪口を言う人になります。悪口を言わなければあなたも最悪の人になってしまい、文句を言える立場になります。良かったところにフォーカス。ここで大切なのは良かったところにフォーカスということです。悪いところではありません。悪いところがたくさんあったとしても、目をつぶって見ないようにします。代わりに良いところを見てください。どれだけ最悪の愛称でも良かったところが一つくらいあるはずです。悪いところしかなかったという愛称であっても、きちんと探せば良かったところが一つくらいになります。例えば、おしゃれな店であれば内装を取っていないと褒めることができるでしょう。店員さんが可愛い衣装をしていたら、店員さんの衣装がいいねと褒めましょう。トイレが清潔ならトイレが綺麗だったと褒めることができるでしょう。さらに細かいところも注目です。テーブルが多かった。椅子がカタカタしていて座り心地が良かった。壁に立っていたいがかっこよかった。窓が大きくて斜めが素晴らしかった。荷物が用意されていて便利だった。落ち着いた音楽が流れていてリラックスできた。たった一つでいいのです。どれだけ最悪の愛称でも良かったところが一つくらいあるはずです。一つくらいいいのです。そこを見つけております。食事中に不快なことがあってもすがすがしい夜も楽しめます。これが大人の取り対応です。あなたの姿勢と聞いたことがある心の習慣です。どれだけ最悪の愛称でもいいところを一つ見せ、そこを褒める。内職で心がかり37、まとめ。その1、お客さんの立場であってもサービス精神を大切にしながら内職を楽しむ。その2、予約ができるお店ならきちんと予約をしていく。当日であってもできるだけ予約するようにする。その3、食券のボタンを押すときも食券を渡すときも丁寧に心がける。その4、ボイスコードで有限の声をしたても変な腰になるのではなく素直に伝える。その5、相席になっても嫌な顔をするのではなく笑顔を開発する。その6、メニューを開いたら嫌な見らぬものではなくまず料理を見る。その7、呼び出しボタンを押して崩されたときは想像力を働かせて店員さんの立場を理解する。そしてもう来ないときは普通に用意しろする。その8、料理を注文するときは単語ではなく丁寧なことを使う。その9、満席の待ち時間にメニューを読んで時間の有効に活用する。少々お時間をいただきますがと言われたら教えてくださってありがとうございますと感謝する。その11、大盛りを無料でできるときは食べる自信があるときまでお願いする。その12、注文を言われたら以上ですと合図の一言を言う。その13、注文内容を変更したくても事情がない限り控えておく。その14、外で買ってきたものを店内でこそ行かない。その15、ドリンクがあったといって飲み散らさずきちんと一杯ずつ飲み切るようにする。その16、自分の注文を忘れていてもこういうこともあるよねと考える。その17、店員さんの接客態度が悪くてもイライラしない。店員さんも一人の人間と思って大人の余裕を見せる。その18、席が足りなくて困っているお客さんがいれば自分が席を移動して退場する。その19、他のお客さんと提供人が亡くなっても気にしない。その20、あらゆる料理は生のことを考え提供されたらできるだけ早く食べ始める。その21、肩に落としても慌てず落ち着いて対処する。その22、店員さんには髪口ではなく丁寧に話す。その13、テーブルなら見つけないと感じたときは落ち込むのではなくこれから見つけて楽しみがあると考えてワクワクする。その14、手が届きにくいものは無理に自分で取るのではなく近くの人にお願いする。その15、ストローを立ち口があるなら早めに直しておく。その16、フォーマルなレストランでは物足りない味に感じても調味料を加えない。その17、自分たちが用意した席は相手のときは元に戻しておく。その18、ラストオーダーですと言われても焦らず冷静に食欲を相談して注文の必要性を判断する。その19、現金だけでなくカードの扱いも丁寧に行われる。その30、どれだけ最悪の外食でもいいところを一つ見せそこを止める。